私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものではないことが明らかになるためです。私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません。途方に暮れますが行き詰まることはありません。迫害されますが見捨てられることはありません。倒されますが滅びません。私たちはいつもイエスの死を身に帯びています。それはまたイエスの命が私たちの身に現れるためです。私たち生きている者はイエスのために絶えず死に渡されています。それはまたイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において現れるためです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働いているのです。私は信じています、それゆえに語りますと書かれている通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語ります。主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。すべてのことはあなた方のためであり、恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ち溢れ神の栄光が現れるようになるためなのです。
はい、ありがとうございます。今日はオープンチャーチ礼拝と私たちの教会では呼んでおります。今日もこのような形で、皆さんと一緒に礼拝できますこと、またオンラインを通して多くの方々と共に出ることができますこと、感謝したいと思います。そしてまた皆さんを心から歓迎いたします。今私たちの住むこの大阪や日本はコロナで本当に大変であります。コロナの第5波が押し寄せてきて、そして多くの方々が一時は大阪は日本で一番多くの人々がコロナ感染症にかかってしまったと言われておりました。この第5波の感染症の波の中で一番心配したのはやはり出口が見えない、そういう中で多くの人々が心を痛めていたのでありますけれども、最近少しずつ大阪の方では感染者数が減ってまいりました。で、感謝のことにこれがどんどん減っていってくれれば、そして日本の各地でまた世界のところでも同じように感染者数が減少することを私は心から願っております。皆さん、今回のような大きな試練が襲ってまいりますと、私たち人間というのは本当に無力であるということを感じますね。このコロナというウイルスは皆さん本当に小さな小さな極小ですよ。もう小さな1ミリの1/1000分の1以下だそうです。本当に小さな小さなこのウイルスでも人間は勝つことができないんです。こんなちっぽけなウイルスに人間は勝つことができない。いや、それどころか命までなくしてしまう人も中にあるわけです。皆さん、そういう中で私たちは本当に心を痛めております。そうです、私たちは力を失い、またある時は勇気を失ってしまいます。なぜならそれは生きる目標を失ってしまうからであります。私たち人間一体何のために存在して何のために生きているんだろうか、これからどこに行くんだろうか、そういう基本的な問い、これに対しても私たちは答えを持っていないのであります。しかし皆さん、聖書には不思議な言葉が書かれているんです。それは私たち人間に対して神様が言われたお言葉の一つです。それは、第二コリントの4章の7節です。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。皆さん、聖書は人間は壊れやすい土の器に過ぎない存在であると言っています。そしてその壊れやすい土の器に過ぎない、そこに宝が秘められている。土の器とは陶器のことですね。瀬戸物であります。この瀬戸物で作られた器の特徴というのは 今出てますように3つ特徴があります。1つは弱いんです。壊れやすいんです。そして2番目は中身が見えないんです。そして3番目は昔高価な宝を入れたんです。昔の人はこの器の中に価値のある宝を入れました。この右端に映っているこれは当時発掘されたとごめんなさい当時の使われていた壺、そして後に発掘されたものであるんです。一部修復されておりますけどね。このような中に彼らは当時、宝を入れていたんです。さあ皆さん、ユダヤ人にとって聖書の民です。宝は一体何でしょうか。彼らの宝は一言で言ったら聖書なんです。聖書の言葉、聖書の言葉、彼らは皆さん羊皮紙の上に手書きで書いたんですね。20世紀最大の発見と言われている考古学的発見と呼ばれたのに司会写本というのがあります。1947年イスラエルの司会というところの傍らで実は発見されました。その発見されたのは先ほど出ておりましたところの土の器の壺、この中に実は巻物になっていたものが発見されたんです。でそうです、これです。これがですね、これエブライ語で書かれた、これがあの壺の中に入っていたんですね。そして先ほどちょっと戻してください。ここのところで初めに発見されまして、この洞窟穴のところにですね、この壺があちらこちらに入っていたわけです。この発見された時、考古学者たちはきっとこの近くにまだ壺があるんで違いない、そう思いまして、壺はどこか、壺を押さえようということですね、壺探しに行ったんです。なんとあるはあるはあちらこちらの洞窟の中に壺があったんです。そしてそこで分かったことは、旧約聖書のイザヤ書というところは全巻です。初めから終わりまで全部そのまま発見された。で他の書簡、他の出た他の巻物はですね、部分的に発見されて、部分的にも腐敗して腐ってしまったところもやっぱりあったんですけど、発見されました。皆さん、それは20世紀最大の発見でありました。何よりも驚くのは、この発見された旧約聖書のここの文字、この文字がですね、私たちが今手にしているこのバイブル、これと全く同じであったってことです。聖書は花は枯れ草はしぼむ、しかし神の言葉は永遠に立つと書いてますが、約2000何百年も前に書かれた用紙に書かれた聖書の言葉も、今私たちが手に取っている聖書の言葉も全く同じであるということ、これは不思議という言葉、一言で解決できないものであると思います。皆さん、ここで覚えておきたいことは、聖書はこう述べているんです。一つは私たち人間を器と置いているということ、そしてもう一つは器の中には宝があるということ。今日は私は聖書から二つのポイントに的を絞って考えてみたいと思っています。皆さんのお手元のレジュメ参考にしてください。まず第一、それは土の中身、ごめんなさい、器の中身は見えにくいということです。壺や器の中身は外側から見ることはできませんね。それはまるで人の心のようです。覗き込もうと思っても中身がわからない。今の時代は大変便利になりました。あのレントゲン撮影ができた時、私たちは驚いたと思います。しかし今や CT 撮影ですよ、今 MRI ですよ、ペット検査ですよ、もういろいろな医学が、医療が進みましてですね、検査と治療が進み、私たちの体の本当に細かい部分に至るまで分かるようになって、しかし心の中までは見ることができないんです。そうです、聖書は人の心の中に何があるかをこう述べています。マタイの福音書15章の18節、しかし口から出るものは心から出てきます、それは人を怪我します。皆さん、あ、しまった、心にもないことを言ってしまったなんて私たち言うんですけど、心の中にあるから出てしまうんです。皆さん、そうです、口から出るものは心から出てきます、それは人を怪我します。愛する皆さん、私たちが語る言葉でどれだけ人を傷つけて、どれだけ人を悲しませて、どれだけ人間関係を難しくしてしまっているんでしょうか。私たちはそういうことを語りたくないと思っても、ことを口から出てしまう。そしてそれによって受けた人も言った人も両方が汚れてしまうんです。19節、悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは 心から出てくるからです。皆さん、これらの一連のリストはもう説明するまでもありません。今の社会の中にあって、日本だけではありません。世界のどこに行ってもこれらの問題はあります。で、これらのものは全部私たちの心から出てくると聖書は言っています。確かに器の中身は私たちは見ることができません。まさしく人の心の中には悪い思い、悪い考えがあります。それが社会に蔓延しているんです。ですから社会が暗くなり、社会に問題があり、そして人々がいろいろな苦しみの中で戦い行かなければならないんです。毎日起こるような犯罪、そして事件、本当に心痛みます。つい最近、3歳の男の子が熱湯、60度を超える熱湯をシャワーでかけられて、そして亡くなった。その子供の写真見たら本当に可愛い顔してるんですよ。皆さん、大人であっても誰であっても60度を超えるね、その熱のあるシャワーの熱湯をねかけられたら、それはそれはたまったもんじゃない。3歳の子供は何の抵抗もできない。どう考えても普通じゃない。皆さん、そんなことが平気で起こって、何度もアラームが鳴って、関係者近くの方が当局に、関係のところに電話をしたりしてる。しかし実際こういう被害が出てしまった。皆さん、本当に私たちは心を痛めるんです。でも皆さん、他にもたくさんいろんな問題や事件が私たち前にあります。しかし神様は全てをご覧になっているんです。天地を作られた神という方がおられるんです。そしてこの神が世界をお作りになられ、人間をもお作りになられ、そして一人一人の内側を全部ご存知であって、いや、透視するかのように心の深いところまで神様はご覧になっておられます。そうです、天地を作られた神様は人間に良心を与えておられるんです。皆さん、良心とは一体何でしょうか。それは何が善であり悪であるかを知らせる道徳的意識なんです。もう一回言いますね。何が善であり悪であるかを知らせる道徳的意識である。ですから悪いことを考えるならば、良心は痛みを感じるんです。皆さん、これは3歳5歳の子供であっても、悪いことをしたら分かるんですよ。心の痛みを覚えるんですよね。良心があるからです。誰が良心を与えたんですか。お父さんですか、お母さんですか、あるいはお友達ですか。いいえ、生まれた時から親が与えたんではない、もう人間の中にあるんです。そしてそこに良心があった時に、それが働き始めるんですね。そうです、はじめは少しの痛みであっても、それが続いていきますと慣れてしまって、つまり悪が増大してしまうんであります。怖いのは、はじめは小さなことなんですよ。皆さん、あの緊急事態宣言が発令された、あのはじめを思ってください。かなり人の出入りというか動きが減少しましたよ。ここ北浜でもですね、はじめに緊急事態宣言が出た時は確かにね、みんな守ってですね、少なかったです、動きが。でも第5波ぐらいになってくるとですね、いやいや、平常と同じ、もう慣れてしまうって。人間というのはこういう慣れというものがやっぱりあるんです。慣れはいい面もありますけど、そうでない面もあるんです。皆さん、両親の痛みに慣れが来ると鈍感になってしまって、少しぐらいの悪いことをしても平気で言ってしまう。もうそれが皆さん、私たちの住んでいる社会、または私たちではないでしょうか。聖書は、人は善であれ悪であれ必ず清算する日が来ると述べているんです。そうです、私たちは悪が清算されないとするならば、不愉快な思いになるでしょう。そうです、皆さん、あの3歳児に熱湯をかけた人がそのままで置かれて何の裁きもないならば、おそらく多くの人々は満足しないと思います。不愉快な思いになるでしょう。それは裁かれて裁判を受けて当然なことであるからです。皆さん、自分のことは横に置いても、社会や他人の悪が清算されないとするならば、腹立たしく思うことでものであります。聖書はこう語っています。ガラテヤの手紙第6章です、7節であります。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば刈り取りもすることになります。多くの人々が神がいないと言います。見えないから。神はどこにいるんだ、見えるならここに。皆さん、あのガガーリン少佐が、ロシアの初めて月に行った時、こう眺めて、皆さん、神はどこにもいなかったと言って、その光景を大 きなポスターでロシア全土に配って宣伝したんです。無神論社会の中に時代にあって神はいなかったという大きなポスター、私はそれを見ましたよ。ガガーリン少佐がこうやって神はどこにいなかった、どこにもいなかった。皆さん、人間の目で見えるようなそういう神ではないんです。皆さん、あのロシアは皆さんもう数十年前に崩壊いたしましたよ。ソ連邦が崩壊いたしました。で、今ロシア、そしてまた CIS ができます。独立国家共同体、これができてます。皆さん、どんなイデオロギーでも崩壊してしまう。皆さん、目で見える人は見えるものが神でしょうか。私たち日本に住む場合は、住んでる私たちは目に見えるところの神社や目に見えるところの礼拝対象物を前にして拝み、そして神様、神様、ご利益あるように、こう言うんですね。ちょっと考えてください。もし目が不自由な方がいらっしゃるとしましょう。目が不自由な方は目が見えないから神様は見えないんですよ。木に刻まれた、石に刻まれた、そして形としての物体は見えないんです。もし耳が不自由な方がいらならば、いくらお話良いお話を聞いても聞き取れないですよね。皆さん、私たちの五感とても大切ですよ。見ること、聞くこと、そしてまた口、あらゆる面において神様が与えられた器官、一つ一つを通して私たちはいろんなことを察知できる。でも神様はそれらの器官がたとえ私たちが不自由であったとしても、もっと深いところで神様を知ることができる存在に作られたんです。それは心です。その心の中に良心があるんですよ。心の深いところで、たとえ目が不自由でも、耳が不自由でも、あるいはまた口、他のどんなところが不自由であったとしても、人間は深いところで神を知る能力が与えられています。もう何年も前になりますけど、私はネパールへ伝道に行きました。それはネパールの中のラホレというところでありました。ラホレ、ここのところにですね、いわゆるハンセン氏病の療養所があったんです。私の進学校の同僚が医療宣教師でそこで働いていました。当時はこのレプラシーと、そしてトゥバクローゼ、いわゆる肺結核といわれるのが蔓延していました。で、この宣教師の人々はそういう人々をこのヒマラヤのふもと、とても美しいんです。皆さん、ヒマラヤの下とっても美しかったですね。彼らは巡回してそういう人を見つけたら連れてきて、無料でそのサナトリウムで治療していましたね。日曜日になりました。礼拝があったんです。それはキリスト教のサナトリウムでありますから。そして私も参加しましたら驚きましたよ。なぜかというと、そこに参加する人たちはドクターやナースばかりじゃなくて、患者さんも一緒に参加するんです。で、患者さん出てくる、その中で聖歌隊があったんです。十数人の聖歌隊の方、みんなですね、顔面のこの目がいわゆる失明している状態、鼻が落ちている状態、耳が落ちている状態、そしてまた声が出ない状態、そこにですね、一つのこう器具のものがあって、喉にこう当てるんです。すると音を拡大するような器具があるんですよ。で、それを持って聖歌隊の人は賛美を歌った。その賛美はもうちんぷんかんぷんで、音痴の私でも分かるぐらいもう全然合わないんですよね。でも彼らの姿を見てた時にですね、喜んで心から賛美してたんですよ。皆さん、目が不自由で、そして耳も不自由で、そして声もそういう器具を頼りにしなければ歌えない、その彼らが神様への賛美を心からしている姿を見た時に、神様は信仰というのは本当に深いところに私たちに与えてくださったことを覚えたんです。そうです、人間は見えないから神様はいないと言えないということです。いえ、見えなくても人間は深いところで神様を知ることができるんです。私たちが覚えたい第一のポイントは、器の中身は見えない。人の心が見えないように見えないんです。でも神様は私たちの心の一人一人をよくご覧になっています。それは心の奥深くまで見ておられるんです。2番目、その神様は公正なお方である、フェアなお方。皆さん、私たちアンフェアだと怒りますよね。本当に落ち着かなくなります。どうしてこんなこと、不公平じゃない、エコヒーじゃない、いい気じゃない、なんて思うことがありますよね。聖書は神は善であれ悪であれ裁かれるお方である、それは最高主権者であるということです。最高権威を持っておられる方。しかしながら、神は私たちを裁くことが目的ではありません。いいえ、神は私たち一人一人を祝福することなんです。こんな不完全なもの、 内側に悪い考えや悪い思いがある、こんな者たちを神様は祝福することを本当に望んでいらっしゃるんです。なぜなら神は愛であると聖書は教えているからです。神様は私たちの人生に宝を備えてくださっているんです。その宝をしっかりと私たちが心の内側に持つこと、これを神様は願っています。それが第2のポイントであります。それは土場の中に器の中に宝が入れられるということです。神は私たちに宝を備えてくださっています。話変わりますけど、日本のテレビの番組でお宝発見という番組がありますね。私も何度か見たことがあるんですけど、それは家にあるところの奥の奥にしまってあったところの昔先祖のおじいちゃんが、その先のおじいちゃんが使ったものを持ってきて、これ本物でしょうか、どのぐらいの価値があるでしょうか。で、価値があれば皆さん、場合によってはね、あの絵とかそういったものは何千万円から億単位になるそうですね。ですけどそれが本物かどうか偽物かどうか、鑑定士が来てそれを鑑定するわけでありますね。ですから多くの人々がその番組を見て興味心を募っているんですけど、それは皆さん、偽物は別として、本物であった時にですね、一枚の絵が、今まで全然関心がなかった絵がね、1億数千万円の価値があるってことが先日も発表された。うわー、皆さん一瞬のうち大金持ちですよ。その人にとってはそれは宝でありますよね。皆さん、あなたにとって宝は何でしょうか。金でしょうか、銀でしょうか、絵画でしょうか、財産でしょうか。とても素晴らしいものです。それは本当に大きな宝だと思います。でも死ぬ時に持っていけないんです。どんなに立派な高価な宝であったとしても、どれだけの金銀を蓄えたとしても、皆さん、名誉や地位をどれだけ持っていたとしても、学位をいくつか持っていたとしても、死ぬ時何にも持っていくことができない。人は裸で生まれ裸で帰っていく。これが聖書の私たちに教えるところが真理です。そうです。では宝とは一体何でしょうか。私は一番大きな宝は何かと言えば永遠の命だと思います。これ以上のものはないと思います。永遠の命、そうです。神様はのご性格は永遠の方です。私たちは有限、いわゆる限界があるんです。神様は無限なんです。限界ない、初めからおられ、現在おられ、そしてこれからもおられる方、始めもなく終わりもない神様にずっとおられる方、言えなれば私たちのこのちっぽけな頭で神様を理解することは難しい。神様を私たちのこの頭の中にすっぽり入れることは難しいんです。それほど神様という方は大いなる方でいらっしゃる、無限の存在である。無限というのは皆さん永遠ということなんです。ずっといつまでもいつまでも、そうです。そしてその命が永遠に続くということです。私たちの地上の命というのは70年80年、いや最近では100年以上伸びるようになりました。本当に幸いでしょう。で、皆さん、これは私たちのフィジカルなこの体の命であります。でも人間の心、人間亡くなった時に心は死後神の前に立つとはっきりと教えているんです。で、この命が、いわゆる心が永遠に神様の前に生きることができるんです。愛する皆さん、あなたという宝の中に、ごめんなさい、あなたという器の中に宝が入るならば、永遠の命、そして平安、慰め、喜び、そして感謝が与えられてくるんです。その人生は何という幸いな人生ではないでしょうか。人間、私たちが本当に願い求めるものはそこにあるのではないでしょうか。神様がわからないときに、人間は目に見えるところの宝を、金や銀や財宝や地位や、そしてそういったものを一生懸命求めています。それもいいでしょう。でも忘れないでください、それらはあなたの命を救うものではないんです。永遠に続くものではないんです。じゃあどうすればよいんでしょうか。私たちは皆人生で宝を得たいと願っているんです。私は今日2点申し上げたい。一つは正直に神様の前に立つことです。正直とは誠実のことです。誠実というのは私たち人間関係で最も大切なことですね。皆さん、誠実な人を裏切ることは普通できないです。誠実に対処してくださった人にはこちら側も誠実に対処しようと思うんです。ましてや神様の前で 私たちが正直で誠実であるならば、神様は私たちにも誠実に対処してくださるんです。正直に神様の前に立つとはどういうことでしょうか。まずできることは心を静めて神様の書である聖書を開き読むことです。そして聖書の前に身を置くことであります。そしてあなたの言葉で神様に祈ることです。祈りは呼吸のようです。吸って吐いて吸って吐いて、命が保たれているように神様に向かって会話をし祈りをし、それによって私たちは心の霊の命が保たれるんです。正直に神様の前に立つならば一体何が見えるでしょうか。それは不完全な自分の姿です。悪い考えを抱いた頃、悪い行いをしたこと、人を悲しませたこと、また人を傷つかせたこと、人を裁いてしまったこと、法律上の罪は犯さなくても人には良心があります。自分一人になって心静まって考えるときにそのことが浮かんでくるのです。罪とは本来的外れという意味があります。皆さんダーツというゲームご存知ですか。数メートル離れたところに丸い円盤状のところ、真ん中に100点90点80点70点そして数メートル離れたところから弓の矢を投げる。真ん中にポンと当たれば100点ですね。そして90点80点点数を競う。皆さんダーツ、この的から外れた時に実は的外れ、これが罪という言葉のもともと意味です。どういう意味でしょうか。神様が人間をお作りになられ、神様という的に向かって私たちは人生を歩むべきだ。でも私たちは神様を知らないんです。生まれながらにして教えてもらってないんです。親も教えてくれなかった、学校の先生も教えてくれなかった、大学の先生も友人も教えてくれなかった。そうです。だから生きる目的がどこにあるかわからない、どこに向かっていって歩いたらいいかわからないのが人間なんです。でも聖書ははっきり言ってます。神が人間をお作りになり、神という的に向かって歩む存在である。神から外れてしまった時に、神という目標から外れてしまった時に、的外れになった時に人間は罪を犯す存在になってしまった。ですから私たちだけではない、私の両親も私たちその先代も前も前も、いや全世界の全ての人は的外れ、罪を犯す存在になってしまったということです。でも神様は愛です。愛の神様です。この愛の神様は私たちが祝福を受けることを神様は本当に願っていらっしゃるんです。罪の支払う、ごめんなさい、これはローマの6章23節、罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。そうです。神様が与えてくださる賜物、贈り物はイエス様にあって永遠の命です。こう聖書は言っています。神は私たちの罪をイエスキリスト様の上に置かれたんです。イエス様が十字架におかかりになってくださって、そのたっとり血を流してくださったのは、私たちの罪をそのイエス様の上に全部置かれた。そして罪をイエス様の十字架の血が洗い清めてくださったからです。第一ヨハネの1章9節こう書いています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。そうです。神様は真実で正しい方。私はこの言葉大好きなんです。なぜ、私は不安定な方に向かって語るんではないんです。神様という方は真実で正しい方ですから、不動なんです。揺らぐことがないんです。しかも永遠におられる方です。ですからこの絶対者なるお方の前で罪を私たちが告白するならば、神様はそれを許してくださる。イエス様にあって許してくださる。そして全ての不義から私たちを清めてくださる。こう聖書は私たちに教えてくれています。そうです。ですから皆さん、正直に神様の前に出ること、前に立つこと、これが第一のポイントです。第二のポイント、それはその神様を信頼することです。信頼という言葉は信じる、信頼、信じるということ同義語なんです。ピストーヨ、同じ言葉です。そうですね、信頼できるから信じられるんですよ。信頼できなかったら信じられません。だから同じ言葉なんですけども、皆さん神を信頼する、この時に弱くて大丈夫なんです。私たちがコロナの問題で本当に心身ともに 弱くなっているかもしれません。あるいはまたあなたは今疲れていらっしゃるかもしれません。人間関係で、お仕事で、あるいは戦いの中で一生懸命働いても仕事がうまくいかない、多くその方がいらっしゃいます。もう店を畳んだと人々もいらっしゃいます。コロナで360以上のタクシー会社がいわゆるクローズ、閉鎖したそうです。多くの方々が直接間接的にこのコロナの打撃を受けているんです。本当にどう生きたらいいのかわからない。家には家族がある、そしてパンも得なければならない。どうしたらいいか。皆さん、私たちはそういうシチュエーションに置かれるときに弱くなってしまうんです。でも皆さん、弱くても大丈夫です。なぜ？それは私たちの強い方が共にいてくださるからです。イエス様という方です。これはローマの手紙10章11節、こう書かれています。聖書はこう語っています。こう言っています。この方、神様に信頼する者は誰も失望させられることがない。そうです。この言葉を信頼するというのが皆さん信仰なんです。もう自分の力で頑張らなくていいんです。ここまであなたは自分の力で一生懸命働いてこられたでしょう。自分の力で一生懸命戦ってこられたでしょう。自分の力で一生懸命努力を積み重ねてこられたでしょう。しかし限界を感じているかもしれませんね。皆さん、神様からの贈り物で私たちは頑張る力が与えられているんです。そうです。神様の前に正直に立ち、そして神様を信頼することです。信頼するということは信じることです。そうです。私たち人間は不完全ですから、お互いを信頼することはとても難しいです。なぜ？特に裏切られた人、裏切られた方、人をなかなか信じることができませんね。皆さん、心に傷を受けているからです。でも神様は決してあなたを裏切ることはない、見捨てることはない。私はあなたを捨てて孤児とはしないと神様は言っておられるんです。そうです。神様はその人に永遠の命を贈り物として与えると約束してくださって、なんという幸いではないでしょうか。今から約2000年ほど前、今のイスラエルを中心にパウロという一人の人物がいました。彼はサウロという名前でありました。このサウロという人はキリスト教が大嫌いだった。彼はもともとユダヤ教徒で、いや、ユダヤ教を熱心に勉強して、そしてユダヤ教の学者だったんです。当時ガマリエルという最高学府のところで学んで、師のところについて非常に高い教育を受けた方が、ユダヤ教から言ったならば、そこから出たところのキリスト教は異端である。ですからクリスチャンを見つけて、そしてまた集まっている教会の人たちに迫害を加えていたんです。その彼がある時、ダマスコという今ところに、ダマスコ、ごめんなさい、ダマスコというところに向かう途中、天から光が差し込めてきて、彼はそこに地に倒れて、そこでイエス様にお会いしたんです。そしてサウロ、サウロ、あなたはなぜ私を迫害するのか。彼はその声を聞いたときに、それが自分が迫害していたキリスト教徒教会であることが分かりました。その背後に、私よとその声が言った。さあ、自分が迫害していたのはキリスト教徒であり、また教会があった。でもそれはイエス様を迫害していた。そのことが分かったときに、彼の心の目が開かれたんです。バッと開かれました。そして彼は一瞬にして変えられて、そしてキリスト、イエスを伝えるところの大伝道者になりました。新約聖書の多くを書く素晴らしい器になり、初代教会時代大きな働きをしたのであります。しばらく前ですけれども、実はそのような男が現れたんです。それはどこかというと、旧東ドイツ、これはカール・マルクス・シティとかつては呼ばれたところで、ケミニツという名前に今なっています。もう旧東ドイツは共産圏のいわゆる無神論社会の国になりました、当時は。ですからカール・マルクス・シティとカール・マルクスの町と呼ばれていたんですね。つまり共産主義イデオロギーの中枢だったんです。このところでオリバー・シャルクという方がですね、実は素晴らしい証を皆さんの前でしたんですね。ちょっと彼のことを紹介させていただきたいんですね。彼は旧東ベルリンで生まれ育った人でありました。小さい時、教会の日曜学校に通っていました。神様とは、聖書とは全く無関心でありました。ちょっと待ってください。彼が10歳の時、両親は離婚したんです。その後、彼は旧東ベルリンの中心にある広場で アレクサンダープラッツという大きな広場があるんです。そこでですね、反政府活動を始めたんです。これは当然当時の政府からマークされたわけですね。そして警察が入ってまいりました。彼の自宅に行ったんです。当時のホーネッカー東ドイツ書記長、これを風刺する本が彼の家で発見されました。すぐ彼は逮捕されました。そして彼はその時17歳だったんです。17歳で逮捕されて1年の実刑判決を受けて少年院に彼は送られていったんです。そこで他の少年たちから彼は暴力を受けた、少年院の中でですね。すると彼の心の中には憎悪心、憎い、その思いがぐわーっと込み上げてきてですね、もう止めることができなくなったんです。荒れた男になってしまいました。出所後彼はベルリンのサッカーファンクラブへ入会しました。ヨーロッパのサッカーというのは日本のプロ野球以上すごいんですよ。ものすごいんです。向こうはヨーロッパ全体が盛り上がるサッカー、彼はプロのサッカークラブに入ったんですね。しかしサッカーの試合はどうでもよかったんです。彼は目的はフーリガンとして試合の後半、終わりの近くに騒動を起こすことが目的だったんです。皆さんフーリガンご存知でしょう、ね、そして対戦チームのファンたちに暴力で襲いかかって、彼はもう手のつけられない男となっていました。はい、ここで見せてください。これがその時の彼の顔です。彼ひげ生やして髪が乱れて、この後に後の彼の写真をお見せします。ちょっと待ってください。1990年代に入って彼はね、居酒屋を友人と共同経営し始めたんです。そこはアルコール依存症の人々と麻薬常習者のたまり場でなっておりました。皆さん、東ドイツでも大変だった当時は。またそこにはオートバイのたまり場ともなってまして、そこであるバイカーというんですか、オートバイに乗る人たちね、バイカー、この人たちオートバイ族がね、何時間もたむろして話し合っていたんです。最後に一人のバイカーが彼に一冊の聖書、バイブルを置いていったんです。彼はその時手にして読む気も全然ありませんでした。酒屋経営はだんだん悪化していきました。彼は新たな資金源獲得を必要としたんです。でも資金源獲得することができなくて、もう自暴自棄になってしまって、ますます彼は荒れていったんです。心の内側は憎しみ憎悪心がどんどん高まって、人を見るときにもう人を愛するのはとんでもない、憎しみの思いで憎悪でいっぱいになって、それがフーリガンとして自分の怒りをこう ぶつける、そういう対象として敵チームのそのファンの人たちに襲いかかるという大変なことを彼はしたんです。もう彼はもう自暴自棄になってしまって、どうすることもできなかった時に、彼は医師のもとへ行きました。そして労働不可能という証明書をもらうためです。ドイツという国はですね、東ドイツもそうだったんですけど、ドクターが労働不可と書いたならばですね、いわゆる病気クランクとなったらですね、この静養に生きるんですよ。すごいですよ。6週間3ヶ月ぐらい働くなくて、全部その温泉が出るようなところでですね、3食ついて、そして保険から全額出るんです。彼はその道を選んだ。でどういう労働不可能という証明をもらったかというと、彼はディプレッション、憂鬱病、そういう病気だとドクターに診察してもらって、彼はそこに行って療養所を送るになったんですね。彼はそこで6週間、ディプレッションを装うことになりました。本当はそうじゃないんです、彼は自分で自分をもうどうしたらよいか分からなくなってしまいました。その時彼は神様をテストして祈ったそうです。それは傍らにあったバイブル、聖書から。彼は神がいるかもしれないと思ったからです。皆さん、彼は神が本当に実在するならば、神を私の前に姿を現してくださいと祈ったそうです。彼は目的もなく、その時森の中を何時間も歩いたんです。だいたい療養所があるときは森のあるとこ、湖があるとこ、ヨーロッパはたくさんあるんですよね。森の中をずっと彼は散歩して歩いた。その時です、森のところどころにですね、木でできた一つのボックスの、いや小さな小箱です、小箱が置いてあって、これはですね、聖書学校が森を散歩する人のために小さなあのカード、聖書の御言葉を書いてそこの中に入れて、そして、散歩の人がそこを蓋を開けて、そのカードを取り上げて読むことができるように、そういうこの小箱があちらこちらにあった。彼はそこを歩いた時に、その小箱の蓋を開けて1枚のカードを取り出したんです。そこに書いてあったことは、 マイナスからプラスへの人生という表題だったんです。自分の人生まさしくマイナスだ。マイナスからプラスへ。すぐに彼の体にですね、強い電流が走ったことを記憶した。皆さん、本当に大きな衝撃を受けた時にですね、電流が頭からさーっと走るような経験をされたことあるでしょうか。あるんです、そういうこと。ありうりますよね。ローマ人への手紙6章23節。彼はこの言葉が思い浮かべた。聖書の言葉。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。自分がどんなことをしていたか、彼はよくよく分かっていたんです。そればかりか、彼の内側に良心がちゃんとある。良心がいたいました。嘘の、その告白をして、そしてドクターに嘘の偽のその証明書を出してもらって、もうそういうことを彼はどんどんどんどんその罪が思い浮かんできたんですね。彼はもうはっきりしてました。神様が自分に語られたと確信したんです。暴力、麻薬、犯罪を彼は繰り返し繰り返したその男でした。しかし森の中で、しかも一人で、誰もいないところで、その一枚のトラクトを通して、聖句を入った紙を通して神様に触れることができたんです。彼はその場で神に祈りました。すると神様は自分の内側にお入りくださったことが分かったんです。そしてその時彼は自分がこれまで暴力を重ね、迷惑をかけてきた多くの人々の顔が一人一人浮かんできたそうです。そこで神様の前に許しをお願いしました。神様、この人のために、この人のために、この人のために本当に悪いことは許してください。皆さん、彼はその思い出す限りの人々の名前を、顔を神様の前で祈りを覚えて悔い改めた時、彼の人生は一転しました。十字架にかかり死んで復活されたイエス・キリスト様が彼の心に深く入ってくださって、彼の心は本当に罪から解放されたんです。もう彼は暴力や麻薬や、あるいはまた犯罪を繰り返す必要がない人にその時変えられたんです。彼は神の許しを経験しました。そして彼は自分の人生を神様に捧げる決心をしたんです。それがこの写真です。どうですか。だいぶ違うでしょう。人は変わるんです。変えられるんです。これが、ありがとうございます、前の写真でしたね。これが今の写真。これはこれ昨日なんですよ。皆さんよくよく見るとね、25日と書いてあるんです。昨日あるところの教会に招かれて、彼を迎えて特別の講演会、集会を開くというポスターなんです。皆さん、彼は今神様のことを伝えている働き人に変えられていったんです。そうです。彼は人生の奇跡を味わいました。彼は神の計り知れない力を経験しました。彼は神様によって変えられたんです。神様が彼の宝となったんです。感謝であります。彼は自分の宝であるイエス・キリスト様にお出会いして、そして人生にイエス・キリスト様を迎え入れたんです。彼が語った時には、このカール・マルクス・セティで語った時には、皆さん、数万人の改宗を前にして彼はこの今私が述べた証しをしたのであります。そしてその欧州の各地1500カ所にサテライトで、このオンラインのようにですね、中継、同時中継されたんですね。愛する皆さん、私たちは弱くても大丈夫です。自分の力で頑張らなくていいんです。神様があなたの人生に入ってくださること、それが大切です。今は力を失い疲れておられるかもしれません。しかし大丈夫です。イエス様はあなたに最高の宝であるところの永遠の命をお与えくださるんです。イエス様はそのために十字架にかかられ、そして3日目に死からよみがえってくださったお方、死に打ち勝ってくださったお方こそ勝利者です。イエス・キリスト様です。そうです。この方があなたの人生にお入りくださるならば、あなたは最高の宝を人生で自分のものとすることができる人に変えられるんですね。さあ皆さん、今日私は弱くても大丈夫ですというテーマでお話を進めてまいりました。ここでお話をまとめてみたいと思います。そうです。永遠の命という宝を神様は私たち人々に与えたいと願っておられる。でも私たちは弱いものです。コロナの中にあって本当に弱さを経験しています。でも弱くても大丈夫です。大丈夫です。 そこには条件があるんです。2つです。1つ、神様の前に正直に立つことです。2番目、神様を信頼することです。皆さん、この2点を今日しっかりと覚えていただきたいんです。最後に第2コリントの4章7節を読みしてお祈りしたいと思います。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。はい、お祈りいたしましょう。皆さん、目を閉じて心を合わせてください。天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。またこの礼拝を感謝いたします。聖書は私たちにこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神様のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためですと今日語り教えてくださり感謝をいたします。神様、私たちは皆弱いものです。そして私たちはこの器の中にあるところのものは外側から見ることができない、また見せたくないところのものばかりであります。しかし神様、あなたは全てをお見通しです。でもこの中に、器の中に、壺の中に神様が、イエス様が入ってくださるときに人生が大きく変えられることを今お聞きしました。神様、あなたは今も生きて働いてくださるお方。2000年前あのサウロにパウロに現れたように、今も同じようにこの私たちに臨んでくださるお方ですから感謝いたします。私たちは神様を信じている者も、また信じていない人も、このイエス様をもう一度心の中にお迎えしようでありませんか。そして計り知れない宝を自分のものとして歩んでいこうではありませんか。今日このメッセージを聞かれた皆さんにお尋ねしたいと思います。そのままの姿勢で結構です。またオンラインで参加してくださる方にもお尋ねいたします。いかがでしょうか。今日このメッセージを聞かれ、弱くても大丈夫です、いかがでしょうか。あなたも弱さを覚えておられるでしょう。でもこの大丈夫であるイエス様という方をここにお迎えしたい、そしてイエス様と共に歩んでいきたい、そんな思いを持たれた方おられたら、その場で結構ですから軽く手を挙げて教えてください。私はその方のために祝福をお祈りしたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他にいらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。はい、下ろしてください、結構です。はい、オンラインで参加している方々も同じく、主が今お語りくださったと信じております。天の神様、感謝いたします。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされる、なんと素晴らしい人生ではないでしょうか。私たちは思い煩いがとても多いものです。神様、あなた様が今日迎えてくださることを感謝します。今手を挙げてくださった方々、また勇気を持って挙げることができなかった方々を含め、神様が望んでくださり、お一人お一人のその人生を祝福してください。祈ります。イエス・キリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。